ということで、始まり方がわからないんだけど、シャッフルコーナーで今週は私桜木亜美子がナチュラルミュージックのコーナーをやってみます。
うん、正解
正解
正解
合ってる、
うん、だってアルガさん毎回ナチュラルミュージックのコーナーぬるっと始めた。
合ってたか。
そうそうそう、
合ってたか。
何のコーナータイトルもなくぬるっと始めた。
いつもね、なぜか私ナチュラルミュージックをやるときに限っていないんだ。
あ、確かに。
いつもいなくて、始まり方がわかんねえなって聞いたんだけど、はい、やっぱわかんなくて、
はい、
こんな感じになっちゃう。
ないです。
ない。
決まった始まり方なんてないです。っていうか決まったコーナーじゃないです、これは。
わかった。
何もかもがふわっとしたコーナー。
ふわっとしたコーナー。じゃあ、はい、私も紹介するものふわっとしてるけど大丈夫か。
大丈夫です。
わかりました。じゃあふわっと始めたいと思います。
はい。
はい、ということで今回ご紹介したいのがですね、私のこうなんだろう、 iPhone とかね、iPod とかの中の、まあ、プレイリストって、アニソンばっかりでおなじみなんですけども、
それじゃないの今日は。そう、オタク曲じゃないの。
オタク曲をね紹介してもしょうがないかなと思って。
なんでだよ。
だってメジャーなとこしか私知らないもん。ニッチなニッチなやつとか知らないもん。から、あえてじゃあ私に馴染みの深い音楽とは何ぞやと考えた上で、
はい、
バレエ音楽を紹介したいなと思って持ってまいりました。
あれかな、あれかな、ジャニーズの曲かな。
ん、なんでジャニーズが急に。
バレエだから
そっちか。
さすが、
そっちか。
さすが、
伸ばし棒じゃない方なんだな。
さすが、
V から始まる方じゃなくて B から始まる方なんだな。
あ、そっち、
こっち。
あ、なるほど。
はい、ということでですね、紹介するの何がいいかなと思って、まあ、白鳥の湖とかくるみ割り人形とか、うん、この辺はまあよく使われるんで皆さんご存知かなと思うんですけど、皆さんドンキホーテってご存知ですか。
ドンドンドンドンキでしょ。
あの、ね、期待通り。絶対誰か一人ぐらい歌ってくれると思ってた。
もう速攻行くよ。
違う。違う。
ああ、
まあでもまあそのドンキホーテなんですけど、
はいはいはい、
ドンキホーテって結構その小学校のそのなんていうんだかな、古典のこういろんな、うん、童話とか、うん、そういう児童文学のところとかにあるのを多分皆さん読んだことがある方もいるとは思うんですけども、その話を、まあ、なんだろう、原作としたバレエ作品ではあるんですけども、あんまりね、そのドン・キホーテと話が違うんですよね。主役が、まあ、そう、まあ、セルバンテスさんっていう人が書いたドン・キホーテっていう作品は、うん、まあ、なんだろう、騎士になりたくてなりたくてしょうがなかったおじいちゃんがある広場と一緒に旅に出ちゃうっていう、そういう話なんですけども、うんうん、
結構ドンキホーテって今どうなんだろうね、今の子供とか知ってんのかね。
知らない子
も結構話として危ない話ではあるよね。
多分ね、そこそこ行っちゃってるおじいちゃん
だから。そうそうそうそう
そうそう、
結構危険な話ではあるよね。
どうなんだろうなっていう話なんだけど、バレエ音楽でも一応そのドン・キホーテおじいちゃんも出てくるんですよ、
はいはいはい、
ただそのおじいちゃんが旅をした先で出会ったその町にいるヒトリっていう女の子とその恋人バジルっていう、この二人をこう中心とした、まあ、恋愛ドタバタ劇みたいな、そういうお話なんですね。で、まあ、この作曲家はミンクスっていう、方でしてね、この人はオーストリア出身で、オーストリア出身なんだけど活躍した先はロシアの帝室バレエ団っていう、まあ、そういう方なんですけども、ドン・キホーテの他にもラ・バヤデールとかパキーダとか、うん、バレエやってる人だったらもうみんなが知ってるような作品をたくさん、作曲している方で、でこのドン・キホーテの、振り付けをしてるのがマリウス・プティパっていう人なんですけど、このプティパは、皆さんご存知三大バレエ、くるみ割り人形、眠りの森の美女、白鳥の湖、この3つを、振り付けしている方で、もう超有名人で、この2人が組んだ作品がこのドン・キホーテになってるわけなんですね。で、まあ、このドン・キホーテをなんでおすすめしてるかっていうと、
はい、
眠くなんない。結構クルメ人形とかはそうでもないんですけど、白鳥の湖とかジゼルっていう作品って白い衣装の人たちがたくさん出てきて、薄暗い照明の中で揃って静かな踊りで踊るっていうシーンが多くてですね。
なるほど。
まあ眠くなるんだわ。まあ眠くなるんだわ。なのであんまり初めて見に行く人にはおすすめしないんですよ、私。なので、
まあまあ確かに、
そうそうそう、ただこの ドン・キホーテは舞台がスペインなのですごい明るい曲も多いし聴いてても楽しい曲も多いし、あと振り付けがダイナミックで、うん、場面知らなくても見ててうわすげえっていう振りがたくさんあるのでとにかく楽しいんですよ、うんうん、
ナチュラルミュージックというコーナー的に言ったら眠くなる方がいいんじゃないかっていう気もしないでもないんですけど
だねだってねそれはまあまた後日楽しんでいただくとしてまずはねバレエに親しんでほしいんです。
ああなるほどなるほど。
寝ないでね、
はいはい、寝ないで、はい、そうなんです。なので、まあ、ここでねあのいっぱい言っても多分伝わらないので、うん、ちょっと皆さんに曲を聴いてもらいつつ、まあ、YouTube 等で踊りを見ていただこうということで、
はいはい、
こちらをご覧ください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。
美しく
そこで噛むかな
取り直
さないよ。
さないか、取り直さない
か、取り直さない、
取り直さないね、
うん、ナチュラルに行こう、
ナチュラルに行こうか、うん、
それがレインボーアースですからね。
そうですね、
美しいなって思いました
はい、ということで今はですねあの、まあ、主人公主役のキトリのバリエーション1幕と3幕それぞれで1人でソロで踊るものがのバリエーションっていうんですけど、バリエーションがあってそれぞれいいところがありつつ、あとちょっと雰囲気を変えてあの2幕の森の場面、ドン・キホーテが怪物だと思って風車に突っ込んでいくんですけど、風車に突っ込んでって、まあ、当然風車に勝てるわけないのでバタンキューしちゃうんですね。でバタンキューした夢の中でその森の中に迷い込んで森の精霊たち妖精たちや、森の女王やドルシネア姫っていう、 こう理想のお姫様、騎士なので守るべきお姫様がいるんですよ、に出会ったっていうシーンの、ものを見ていただいたというか聞いていただいたんですけども、
まあ、ブログで、
ブログ
で、ブログに載ってるはずです、ね、は
い、ブログでご覧ください、
はい
はい、ということであの見てもらうと分かるんですけど踊りもすごいダイナミックで、
うん、
確かに多分初めて見る人でもなんだろう、その身体的にすげえみたいな、その体操の選手とかを見てすげえって思うのと同じ感覚で多分すげえって思ってもらえると思いますし、あとちょっとお高めの公演に行くとあの音楽が生オケなんですよ。生のオーケストラで見られるので、
生オケじゃない場合もあるんだ。
あります。ちょっと小さめのバレエ団のものであったりとか、国内のバレエ団だともうオケじゃないものもあるので、はい。ただまあ海外から来るボリショイとかレニングラードとか、ちょっと大きめのところで大きめのその劇場でやる場合は大体生オケなので、そうなんです。その生オケを聞く機会も。できますので2度おいしいと思います、うん、であの夏になるとですね子供向けの公演とかファミリーコンサートで、まあ、比較的チケット代もあの優しめのお値段のものとかも出回るので、はい、あの本当、先ほどお見せしましたあのロシアのねダンサーさんがワンサーが出てくるボリショイとかレニングラードとかになるとチケットが、8000円からみたいな、うん、高いところだと2万5000円ぐらいみたいな、うん、チケットもいっぱいあるんですけど、このファミリーコンサートとか子供向けの公演だと3000円とか5000円とかぐらいで行けるものもあるの で逆に子供向けに作ってあるのでこう見てても楽しいこう作品が多かったりとか、あとはあの、まあ、全幕ものって言われてるその1幕から3幕まで全部通してやる全幕ものじゃなくてガラコンサートって言ってそれぞれの作品のいいとこ取り、あのさっきのバリエーションみたいな有名なところだけをこう持ってきたものとか、はいはい、そういったものもあるので
歌舞伎みたいですね。
あ、そうです今日歌舞伎のネタ多いですね
あれそうだっけ、
これ歌舞伎役者、
あ、そうそ
うそう
白塗りしてみたいな、
白塗りしてみたいな、まあ、白塗りみたいなもんだけどねバレエのダンサーの顔も
はい、はい、
はい、
映えるようにねやってますからね、
はい、なのでまあそういうところからちょっと見に行っていただいてこうバレエに親しんでいただければなと思います。でだんだんとこういろんな曲も楽しみつつね、あのバレエの音楽に触れ、ダンスに触れ、物語に触れってしていってくれるとバレエ好きとしては嬉しいなと思います。そして無理やりエコにくっつけますと、劇場は涼しいので夏の暑い時はぜひ劇場に涼みに行ってみてね、
クールシェアね
そういうこと。はい、ということで、
あ、全然関係ないんだけど、
はいはい、
ちなみに、
はい、
桜井さんがバレエやってたっていう情報は出てる？
あ、出てねえかもしれない。忘れてた。
お、
あ、私あの3歳半から3 歳から23歳ぐらいまで20年ぐらいバレエやっておりまして、なんかね結構真面目に頑張ってた。私部活もせんとバレエに行ってたんで、週に4回とか5回とかバレエの稽古に通ってたので、はい、バレエ大好きなんです。今はもうバレエ踊んなくなっちゃったけどね、そう発表会とかの司会とかでバレエに触れたりとか未だにしているので、なのでこのバレエの楽しさもみんなにシェアしたいなみたいな気持ちで今回紹介させていただきました。
はい、
はい、ぜひ涼みに行きつつバレエに親しんでみてください。以上ナチュラルミュージックのコーナーでした。
エコ早口言葉、はい、このコーナーはエコメンタルもの声も大事だが滑舌も大事ということで、エコなワードを取り入れた早口言葉にチャレンジすることによって滑舌を鍛え、同時にエコな知識も高めようという一石二鳥のコーナーでした。
で、俺
終わった
過去のコーナーにされている。
はい、というわけでね、あのタイトルもこのちゃんと枕言葉もしっかりと発表させていただきましたが、私このコーナーめちゃめちゃ改変してきたので、
怖え、
最初ぐらいはこのコーナーもともと持ってるねシャッフルコーナーなんで、斉藤くんのコーナーをちゃんと踏襲しようと思ってしっかりと読ませていただきました。
ここまでしっかり踏襲されている。
ではですね、皆さんにお配りしたいと思います。
怖えよ。
まずは早口言葉じゃないの？
まずは何？
ペライチ？
何これ？
マジだマジだ。
ペライチで。
まずは皆さんに。
え、何これ？
ちょ、問題をお配りしたいと思います。
長。
どう？ん？どう？長。
え、これ。
二枚ある。なんだこれ？
長い。何これ？
しかもすげえ漢字もある。
え、これどうすんの？
というわけでね、素のリアクションをいただいたところです、ね。
なんだこれ？
何、仕事だと思って読めばいいんですか？
これですね、ラジオをお聞きの皆さんには何が何だかさっぱりわからないと思うんですが、
ペラ2枚、
こちらはですね、芥川龍之介さんの作品種々の言葉という作品の中の、はい、神秘主義という項目についての全文です。
は
あ、うん、ね、もう2枚ぐらいにね、はあ、渡る作品になってるんですが、
だってもう漢字とかさ、うん、若干の文語体が入ってるしさこれをどうするの？
でですね、なぜこれを取り上げたかと申しますとですね、昔のね人の言葉から学ぶということはとてもエコなことじゃないかと私思うわけですよ。歴史を学ぶことと同じですね。昔の人の、経験や失敗を糧に現代の人たちはやっていくと、すごくエコなことだと。そうです、その、しかもこの芥川龍之介の種々の言葉の中に僕がすごい好きな言葉があるんですよ。
おお、幽霊
なのでそれも紹介したいなと
確かに幽霊幽霊ってたびたび出てきますね。
ただですね、この神秘主義に関してはあまり関係ないです僕が好きな言葉はそこじゃないですで、まあ、おいおいこれをどうするかっていうのは説明するとしてですね、
おいおい、
はい、おいおい、
いつものコーナーのように練習してる間に説明するみたいなことは今回はしません、
うん、
まず説明したいと思います、
うん、はい、
こちらの作品芥川龍之介種々の言葉という作品なんですが、種々、の言葉は芥川龍之介の文学作品で、題名の種々とは、体の小さい人または知識のない人の別称なんですね。
どういう字書くんですか？
ですね、こういう字です、儒教とかの儒、朱色の
人間
の朱色の朱色
なんですが、こちらですね、
主樹の言葉は必ずしも私の思想を伝えるものではない、ただ私の思想の変化を時々伺わせるのに過ぎぬものである、という主樹の言葉序に始まり、眠りは死よりも愉快である、少なくとも容易には違いあるまい、というある夜の感想で終わる、まあ文学作品なんですが、まあこれ書いてある通りね、私の思想を伝えるものではないってところから始まってるんですが、ある意味ではこう芥川龍之介の思想をいろんなことに対する考え方を書いてある作品です。いろいろ項目が分かれてます、お渡ししてるのは神秘主義についての、まあ言ってしまえば芥川龍之介の考え方、みたいなことが書いてあるので、これあの、まあ、もちろん版権はもう切れているので、青空文庫なんかでインターネットでも読めますので、結構面白いとかまたいい名言がいっぱい載ってますんでね、そちらもぜひ見ていただきたいなと思うんですが、私が紹介したいのはですね、好人物という項についてです。好人物というのは好きっていう字を書く、好きな人物、まあ、いわゆる好まれる人とか好ましい人みたいなことを書いてあるところなんですが、そこを紹介したいと思います、一応全文読みます、女は常に好人物を夫に持ちたがるものではない、しかし男は好人物を常に友達に持ちたがるものである、まあこれはまあいいんですよ、僕は、で次なんですけど、また好人物は何よりも先に天上の神に似たものである、第一に歓喜を語るに良い、第二に不平を訴えるのに良い、第三にいてもいないでも良いこの言葉がね、僕すごい好きで、まあこれも結局ね、いろんな思想とか考え方とか、このここが書いてあるだけなので、このことについて僕の考えを詳しく説明したところでしょうがないんでね、これはもう皆さんこれを聞いてどう思うかっていうのは人それぞれなんですけど、僕がこれを読んだ時に、あ、すごいいい言葉だなこれはと思いまして、僕自身の受け取り方でいくと、すごくこういう人物に僕はなりたいなと、でありたいなと思いました。なのでね、こういう風に昔の人の言葉を学ぶというのは英語じゃないかなと思いまして、こちらを紹介させていただきました。
はい、
はい、というわけで本題に入りたいんですが、
これね、
そこです、問題はそこです。
これめっちゃ長いんで練習時間はちゃんと取ります。
ちょっと待って、全部読む。
そして切ります、一度、練習時間
は、
でこれをみんなに読んでいただきますね、発表でちゃんと一人一人、噛んだ時点で終了です。
なるほど。
あ、
そして1分間経った時点でも終了です。
なるほど。
なるほどね。
なるほど。なるほど。
で、一番
先
まで読めた人、読めなかった人というのを決めたいと思います。
噛まないようにゆっくり読むと進めないし、
そう
とはいえ
って、そうですよ、そうですよ。なのでこれからちょっと練習時間をね取りたいと思います。まあ、あの神秘主義について全文が読みたい方は、先ほども言いましたが青空文庫の方を見てみてください。では練習時間スタート。さあ、というわけで皆さんにはしっかりと練習していただきましたので、まさかいきなりポーンと噛むようなことは絶対にないと思うんですが、まずは順番を決めましょう。これね、早く読む方が不利とも言えないですよ。ね、先に読んじゃった人が結構いっちゃったら、後の人はそこまでいかなきゃっていう気持ちになってしまうので早いか遅いかとか、そういうのも、結構駆け引きだと思いますよ。じゃあ皆さん、じゃんけんで勝った人から順番を決めていいです。
最初はグー、じゃんけんぽい、
はい、これでしょ、勝っちゃった。
じゃんけんぽい、お前ら、はい。
ちなみに最下位の人には罰ゲームあるんで。
何これ、
何
を作ろうとしているんですか。
いや、これは飲んだ飲んでお楽しみ
わーやだな。
飲んだ時のお楽しみジュースを。
何また合法的なハーブみたいな。
合法的か違法的かは知らないですけど、
極上の葉っぱですか。
極上の葉っぱを。ダメダメ、
ね、甘いの苦いの酸っぱいの。
これはまあ飲んだ時のお楽しみ。
いやだ絶対飲みたくないよ。
はい、一番最初に勝ったのは誰。
僕勝ちましたんで、
はい、どうも、
何番
いく。
2番
ザ・ブナンです。
2番ザ・ブナン。
2番、
はい。
へぇ、
次勝ったのは
私、桜木です。はい、じゃあ3番。
ほう、
なんだこ
れ。じゃあ矢沢が1番。
なんだよそれ、
超怖い。
矢沢さんが1番ね。
なんけないよ。
溶けてないし。
大丈夫、水溶性だから大丈夫だよこれ。
何の色。色っていう
か色はね、これこの混ぜてるものの色。
やだ
や
だ。
さあ、
何だろう、緑とかでもないから逆に。
では参りますか。
はい、ちょっとクッキー見せていいですか。
先生参りますか。
あと、はい、じゃあテーブルを。
では、
はい、
時間はこちらタイマーで測りますので、
はいはい、
で噛んだかどうかは僕の判断です。
じゃあもう噛んだと思ったらボディーにこう入れる。
そんな無言の止め方。
では矢沢さん、
はい、
までいきますよ、
はい、
3、2、1どうぞ。
神秘主義は文明のために衰退し去るものではない。むしろ文明は神秘主義に朝食の進歩を与えるものである。個人は我々人間の先祖はアダムであると信じていた、という意味は創世記を信じていたということである。凡人はすでに中学生さえ猿であると信じている、という意味はダーウィンの著書を信じているということである。つまり書物を信じることは。
はい、以上。
あ、スンズルだ、スンズルだ、
スンズルです。
スンズル、
シンズル、
シンズル、
シンズル、シンズルではなくシンズルです。
ああ、もう根人に意識がいってた。
なるほど。そう、ああもうそこも難しい。
怖いよ。
まあこういうヒントが与えられるという意味でも後の人のユリサはまああるっちゃいますね。
はい。
なるね。
はい。
さあ次は
今のが1点、あの、はいはい、1行目のこれ長足、長、長足、
長足です、
長足で、長足なんです、
ね、長足も結構ギリだったけどね、
うん、でもね私読めたよって、うん、
大事大事、そのドヤ感大事、間違ってないよ感大事、
気のせいですよ、
うん、
うわ怖いよこれ。
じゃあ行きましょうか、斉藤さんご準備よろしいですか。斉藤君2番だね。
はい、ちょっと待ってください
。おいおい、はい、
神秘主義で噛んで。
出だしで。
スンプスンプス。
ちなみにですね、あの矢沢さんはすげえ書き込んでる、斉藤くんは下敷きを用意して
。おのおのやり方
がある。おのおのやり方がありますね。はい、ではよろしいでしょうか。
はい、
じゃあ斉藤くんのチャレンジまで3、2、1スタート。
神秘主義は文明のために衰退し去るものではない。むしろ文明は神秘主義に超速の進歩を与えるものである。個人は我々人間の先祖はアダムであると信じていた、という意味は創世記を信じていたということである。根人はすでに中学生さえ猿であると信じている、という意味はダーウィンの著書を信じているということである。つまり書物を信ずることは個人も
根人も。はい、間違えました。はい、間違えました。
ちょっと
言
っちゃった。
個人ではなく根人でしたね、今のところは。
個人と根人、ここを超えればいいんだね。
引っ掛け
ここを超えればいいんだね。
あ、だめだめだめだめだめ、
あかん、プレッシャーを与えられなかった。
ちなみに今ので何分、何、
あ、あとね、15秒ぐらい。
あ、そんなもんだったんですね。
そんなもんなんだ。
だって結構お気に入ってましたもんね。
お気に入ってましたよ。
結構お気に入ってた
もん。左でも右でも添えるだけでやってました。
というわけで桜木さん、つまり書物を信ずることは根人も個人も変わりはない。この文まで読み切れれば、
うん、
あなた
も。なんかすごい嫌なプレッシャーの書き方してくるこの人。
神ちゃん、神ちゃん、超速で噛んで。
やめて、笑いかけないで。やっちゃうから。
新世紀エヴァンゲリオンとか言ってみる。
じゃあ
新世紀とか言ってみ
る。いきましょうか。
はい、
では桜木さんの挑戦まで3、2、1スタート。
神秘主義は文明のために衰退し去るものではない。むしろ文明は神秘主義に超速の進歩を与えるものである。 個人は我々人間の先祖はアダムであると信じていた。という意味は創世記を信じていた。え、で、嘘でしょ。
どうした。言えてたよ。
これあるあるで。これやっぱね、このここまで行かなきゃ、あそこまで行かなきゃっていう気分。
3番目のプレッシャー。
いやだ、飲みたくないよ。飲みたくないし、はい、この場合って大体、はい、出崎さんが読むやつでしょ。
そうなんだけど、ちょっとね、さすがに時間が欲しいんで。
これは確かに
時間が欲しい。今回は申し訳ない。今回は申し訳ない。
嘘。
罰ゲーム、罰ゲーム、ジグをどうぞ。
なんだろう
これ。あのね、あの全部いかなくていいよ、全然。
これ絶対一口でブラッて。
罰ゲームジグをどうぞ。
誰か袋を用意して
よ。エチケット、エチケット。
どうしよう、緊張しすぎて手が震えるよ。
僕が用意した罰ゲームジグを。
え、何これ。だってこんな溶け切ってなくて浮いてるんだけど。
なんかね、緑とか青ってまたね、なんかい分かりやすい色がついてくれればいいんですけどね、なんかちょっと白くなってるっていう。
どうぞ。
すげえ片栗粉みたいな匂いがする。
そう、片栗粉みたいな匂いする。
なんだ。
何、まずいの。まずくないの。
なんだ、
後から苦いのこれ。
苦いの。
さようなら。
明かさないの。
I'm done.